ラジオポアロは第424回配信分よりラジオポアロ別館として YouTube でもお聞きいただけるようになりました。別館では番組でご紹介している楽曲もお楽しみいただけます。今後とも本館別館ともにどうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りする Let's Make 松戸アクティブ。千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら小根本公園前ラジオポアロ K スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえば矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。梅雨はどこへ。パーソナリティの上条英子です。そして
暑いですね、かっちゃんです。
の同級生コンビでお送りいたします。はい、はい、というわけでまた今週もリモートでお送りしておりますけれども、はい、縁側のおばあちゃんじゃないんだから暑いですねって
暑い暑い
暑いね。でも、うん、で5月の、20日の配信の時に早い梅雨が来るというふうに私は言いましたが、
雨がね、続いてたからね、
あれっきり一切来ないよ、うん、どこ行ったもう、ね、だから体感的にはもう梅雨明けみたいな感じじゃないです、
ね、体がだるい、
だるいですよ。だから突然ねこう暑くなっちゃっても体調もついていかないし、なんかちょっとね困るんですけど、はい、ね、でもちょっと暑いから突然ね熱中症なんかにもならないようにしないといけないですよね。さて今週の話題ですけれども、
はい、
まあ、あまり何もない松戸ですけれども、いやこの間ねちょっといろいろなコラボ商品のお話をしたと思うんですね。途上亭など徳川慶喜公の好きなコーヒーとか、はい、いろんなお菓子とかっていうね、うん、で今回かっちゃんの見つけてきたビールがあるそうで、
ビール、
はい、
そうですね、ビーラーかっちゃんとしては、
はい
はい、松戸ビールさんで、はい、そのコーヒーの、うん、コーヒー味のビールを作ってるって噂はなんとか聞いてたんですけど、
ほうほう、
やっとできたという噂というか聞いたので、
はい、
早速買いに行きました。
コーヒー味のビール、
その名もコーヒーバイチェン、
コーヒーバイチェン、はい、
はいはい、コーヒーっていつも言ってますけど、うんうん、まあ、徳川慶喜公の実の弟、はい、秋武さんが、まあ、フランスパリの万博に行った時に、はい、その時にコーヒーをすごくの飲んでとても爽やかな味って言ってたのかな、
うん、そう、その感動されたんですよね、こんなに美味しいものがって言ってね、うんうん、でそれですごく好きになったという、う
ん、そうで、プリンス徳川カフェっていう名前のコーヒーがあるくらい、
はい、
今途上亭とか、ね、秘密堂で置いてあるんですけど、うんうんうん、まあ、その豆を使ったコーヒーができて飲みました、
はい、飲みました。
美味しい一言で美味しい
美味しいって、うん、そうだからね、うん、私もねどういうものなんだろうと思ってちょっと見てみたら、なんか、うん、基本的にはまあそのプリンス徳川カフェをたっぷりと使ってカフェオレをイメージしたコーヒービールっていうことなんですね、うんうん、で、まあ、カフェオレっていうとミルクなんだけど、そこをちょっとビールにするということで、味わい的にはどんな感じなのか、
ね、やっぱりこう、まあ、栓を開けた時にコーヒーの香りがして、
うん、
まあ、一口飲んだ時に本当にコーヒーの味がふわーっと広がって、
うん、
なおかつコーヒーのお豆さんが、お豆さんが
2粒入ってお
りました。言いたいだけ
言いたいだけ、まあいいよ、お豆さんが、
お豆さん、
はい、入ってる、え、豆が入ってるの、コーヒーの
豆が入って、コーヒー豆が、それはちょっとびっくり。
それは、うん、ガリガリ食べちゃっていいの？
あ、食べようと思えば食べれるけど、うん、
まあ、ちょっと苦いだろうけどね。じゃああれだ、うん、ずっとそこでコーヒーの香りがずっとなんかずっと出てるというか、
うん
うん、 そんな感じなん
だね。すごい、でも美味しかったですよ。
はい、あ、でもちょっと興味ありますね。ね、マスノビールさんのね、うん、あのコーヒー、いや、コーヒーじゃない、ビールは結構いろんなね、フレーバーがついてたりとかするんだけど、
はい、
今度はじゃあコーヒーなんですね。はい。はい、これもちょっとコラボ商品ということでね、いろんなところのスイーツとかいろいろね、うん、あのサンドイッチとかね、この間の、うん、コラボ商品出てますけれども、うん、今度はビールということで、皆さんよろしければぜひ松戸ビールさんでこの、あのコーヒーバイゼンを飲んでいただけたらと思います、
う
ん、
はい、
はい、ね、なんかそうやってちょっといろいろね、コラボがもっとなんかね、いろいろもっともっとあるみたいなんで、また少しずつ折に触れてね、うん、ご紹介していきたいと思いますけど、
そして今週の13日の日曜日からは秋竹さんが登場しますから、大河、はい、ドラマ
晴天をつけ、とうとう秋竹さんが登場するんですね、はい、リヒト君ですね、
ちょっとなんか、
はい、
ね、ちょっとなんかね、フランスの話をちょっとなんか話されていて、
はい、
来週につながってる話かななんて思いつつ、
うんうんうん、
予告では出てなかったですけど、
あ、そうなんだ、じゃあちょっと、ね、
でも13日に、
はい、もう出てくるということで、
出てきますよ、
ちょっと松戸市民ならずともワクワクしますけれどもね、うん、じゃあちょっとその辺も楽しみにしつつ、はい、またコラボ商品があったらご紹介をしたいと思います、
はい、
はい、続きましてですね、こちらはですね、21世紀の森と広場にですね、遊具ができましたということで、前もね、あの遊具ができますよっていうちょっとお知らせをさせていただいたと思うんですけれども、はい、ついにできました、はい、超巨大遊具出現、うん、遊びの住処7月3日オープンだそうです。こちらね、あの市の報道資料なんですけれども、市内最大の公園、21世紀の森と広場に新たな大型遊具を有する遊び空間、遊びの住処が令和3年7月3日土曜日にオープンします。市内小学生公募し、遊びの住処、ひらがなですね、と名付けられた遊び空間は、直径9メートルの大きな砂山を有するジオマウンテン、高さ4メートルで複数の滑り台がある昆虫の住処、そして高さ4メートル、長さが18メートルにも及ぶネットや吊り橋で遊ぶ複合遊具の縄文サークルの3つで構成されています。全国でも松戸市にしかない無料で遊ぶことのできる完全オリジナルの遊具だそうです。特徴、世界中で21世紀の森と広場にしかないオリジナル遊具に登ったり滑ったりくぐったり転がったり、さまざまな、すごいな、遊びができます通常の21世紀の森の広場と同じく、無料で使用できますということで、オープンは7月3日です。で、その未来につなげる森遊び、野良遊び、水辺遊び、広場遊びをテーマに、21世紀の森と広場の生物、歴史、文化を表現しています。緑の風景の中で、もう個々の遊具が集合して一体的なまとまりを持ち、広場に新たな風景を作り出すことで、松戸市オリジナルの遊具空間を形成しますということで、なんかすごい規模ですね、これ
ね。
うん、いやー、でもね、なんかあの遊具とかそういったものがあまりない公園だったので、ちょっと新鮮ですね、うんうん、これができるっていうことは、ね、うん、
うん、
で、場所はこれは、光と風の広場ですね、うん、あの21世紀森と広場の中の光と風の広場にあります。いや、でもちょっとこれはすごいいいですね、なんか明るい話題ですね、
ね、
うん、で、ジオマウンテンっていうのが、なんかかつての生き物が眠る地層や岩石の風化侵食を想起させる大きな砂山、砂山の壁には化石をモチーフにした石が埋め込まれています。発掘や宝探しができる仕掛けになっています。
すごい、
すごいね、なんだろう、
楽しそう、
うんうん、で、昆虫の住処は、アリ塚や洞窟住居を思わせる自然の中に現れる山形の造形、子どもたちが昆虫となって巣穴の迷路を駆け回る多様なスライダーやトンネルなどが楽しめます。なんか体うんと使って遊べる感じですね、うんうん、縄文サーク
ル滑り台みたいな形になってるね、
うんうんうん、本当に、うん、ね、縄文サークルは縦穴式住居の形状をイメージしたネットや吊り橋で遊ぶ複合遊具、円形に配置することで縄文の村の風景を作ります。確かに丸くてね、うん、へえ、なんかちょっとね、あの体たくさん使って遊ぶことができるので、ぜひぜひ皆さん 行ってみてください。でプレオープンの、ね、式典はですね6月26日土曜日で、式典9時30分から行われるそうです。でプレオープンは10時30分からということですので、あんまりねあの雨がざんざん降ってるとあの中止になっちゃうかもしれませんけれども、降ってなければみんな遊べると思いますので受付までお越しくださいということですね。ちょっと体使って遊ぶにはいいかななんて思います。はい、あともう一つですね、マンホール蓋デザイン募集のお知らせです。松戸市ホワイトホース市姉妹都市50周年マンホールの蓋のデザインを募集しますということで、松戸市のマンホールは皆さんご存知ですか？かっちゃんはねご存知だと思いますけどね。
あの霧の渡しね、
そうなんですよ、
あのありますね、
ユーカリとコアラのねあのマンホールがあったんですね。
ありますね。
これね、デザインマンホール第1号だそうです。これ昭和59年にできたそうなんですけど、よくねみんななんで松戸コアラなのみたいなね、コアラのその絵が描いてあったりとかってあるんだけども、これはですねユーカリですね、あの、
うん、
姉妹都市のこう、ね、交流のきっかけとなったユーカリにコアラをデザインしたものっていうことなんですけども、そして矢切の私のマンホール、これもねあのマンホールグッズもすごく好評でもういろいろ皆さんに人気なんですけれども、はい、さらに新デザインだそうです。コアラとユーカリをメインに松戸市ホワイトホース市の関連のあるモチーフを加えた新たなデザインを募集しますということで、応募されたデザインの中から市民による人気投票を経て最優秀作品を決定し、松戸市の新たなデザインマンホールとして市内に設置、マンホールカードの発行、関連商品も販売しますっていうことなんですね。なんでコアラとユーカリを入れて皆さんぜひ応募していただければと思います。6月15日にデザイン公募、9月の上旬に一次審査、9月中旬から二次審査、11月最優秀作品の公表、そして令和4年3月に新マンホールお披露目式表彰式開催だそうです。なのでね、我こそはと思う方はデザインをぜひして応募していただけるといいなと思います。でね、マンホールカードにもなるということなので、うん、これいい記念にもなるしね、集めてる方はこれはちょっとレアものっていう感じでね、あのいいと思いますし、いやでもね、あの可愛いんですよ、あのマンホールカード、あれ集めてる方に聞いたらすごいなんか松戸のやつは人気があるそうです。
はい、すごい
夜景の私、はい、
うんうんうん、
グッズもあるからね、あのキーホルダーとかね、うん、はい、なので皆さんぜひマンホールの蓋のデザインということなんでね、ふるってご応募いただけたらと思います。はいね、ちょっとまあ、 あの密にならずにね、いろいろと楽しめることをご紹介しておりますんですが、まあね、前回ちょっとね、もう一度感染対策を見直そうということで松戸読売さんにもそちらを、はい、載せさせていただいたんですが、今回もちょっとですね感染対策を見直そうということで、正しくしろ除菌消毒というテーマにちょっとご紹介をさせていただきたいと思います。はい、
はい、
まあね、コロナになって久しくもう消毒消毒っていう風にねみんな言われてますけれども、うん、まあ、先日ね元総務省の竹中平蔵さんがですねコロナ菌とか言っちゃったんでちょっと物議を醸していますけれども、はい、コロナは菌ではなくウイルスです、うん、かっちゃん、菌とウイルスの違いは分かりますか？
それはちょっと分からないけど、納豆菌ぐらいしかわからないけど。
なるほど。
ウイルスね、
まあ、はい、そうなんです。なかなかねこれ明確にわかる人っていないと思うんですね。で、
はい、
菌はですね光学顕微鏡で見られる単細胞微生物で自ら増殖が可能だそうです。一方、うん、遺伝子を持つだけの単純な微生物のウイルスは細菌よりはるかに小さく、見た目には電子見るためには電子顕微鏡が必要で、で自らの増殖はできないそうです。でどうするかっていうと生きた細胞の中に入り込んで増殖するんですって。で大きさの比較で言うとウイルスは細菌の100から1000分の1のサイズなんですね。
うん、うん、じゃあ見えない、何も見えない、
まあどっちも見えないんだけど
、
うん、とにかくウイルスっていうのはとっても小さいものっていうことですよね。はい、で、まあ菌 ウイルス、まあ、いろいろ混同されていますけれども、ここで除菌殺菌消毒についての用語の解説をちょっと今一度したいと思います。で、はい、まずね、滅菌って言いますよね、よくね、滅菌済みとか書いてあるのありますけども、はいはい、文字通り滅は滅ぼすですので、微生物の生存確率を100万分の1以下にするというのが滅菌だそうです。
うん、
で殺菌、これは殺すですから、滅菌と違い、すべての菌を死滅させられなくても、うん、数が減れば殺菌したことになるんですって。
お
ちょっと私ね、逆かと思ってたんですね。殺菌の方が強そうな気がしたんだけどね、うん、あと除菌、これは菌を取り除くということで、どの程度菌を減らせば良いかについて明確な定義はないので、極論を言えば水洗いでも除菌したことになるんですって。
あ、うん、でまあ、菌についてね、菌とかの方がよく聞くよね、
うん、でそして消毒っていうのは、消毒、これは病原性のある微生物を死滅させて、また害のない程度まで減らしたり、感染力を失わせたりして無毒化させることということなんですね。なのでまあ滅菌済みとか殺菌とか除菌済みとか消毒、いろいろ書いてあるのでね、その辺ちょっと、うん、あ、こうそういうことなのかっていうのは私もちょっとここで改めて分かったんですけれども、コロナ禍でウイルスのよく不活化っていう言葉を耳にしますよね。不、あの 活動をしないかって感じですね。不活化ですね、うん、とはウイルスの構造を破壊し死滅させて、ウイルスの活動が失われた状態にすることですので、厳密に言えば滅菌殺菌消毒除菌は細菌に対して対する作用ということになるんですって。だからウイルスに対してウイルスが不活化っていう言葉を使うんですね。で、コロナ対策としてアルコールっていうのはとても有効で、まあ、濃度は 70-80% のものが望ましいということなんですけれども、アルコールが効く微生物と効果のない微生物もいますということで、消毒のできる微生物は病原性大腸菌、黄色ブドウ球菌、サルモレナ菌などの食中毒の原因菌とかカビ菌なんですね。でそしてあの、ね、油、脂質性の外の外膜で覆われたエンベローブというものを持つコロナウイルス、インフルエンザウイルスにも不活化効果がありますということで、この膜を持ってるウイルスには効くんですね、アルコールがね。でこれに対してベルシュ菌、ボツリヌス菌のような芽胞を形成する細菌、またはその油の膜、エンベローブを持たないノロウイルスには効果がないということなんですね、アルコール。あー、うん、で、まあ、最近ねノロウイルスによる集団食中毒っていうのもよく聞きますし、まあ、時期的にもねそろそろ出てくる時期なので、はい、ノロウイルスの食中毒を防ぐために加熱が必要な食品は中心部まで加熱して、調理器具は次亜塩素酸ナトリウムに浸します。でまたは85度以上の熱湯で1分以上加熱するということが必要だそうです。なので何でもかんでもこうねアルコールで全部あの消えてしまうわけではないので、ちゃんとその、うん、あの原因菌は何なのかっていうことを考えながら、ちゃんと消毒とか除菌滅菌とか不活化をしなきゃいけないということなんですね。で、まあ、コロナで、ね、習慣化されましたねアルコール消毒なんですけれども、アルコールだけでは目に見えない微生物にはなかなか対抗できないということが分かってくるの であのこれねあのテレビでもよく言われてるんですけど、最近ね基本はやはり手洗いですということなんですね。で手を洗った上で、まあ、菌ウイルスに適した消毒をするっていうのがいいんですけれども、やっぱね最近こうなってくると消毒だけしてればいいっていう感覚の方が増えてきてるそうなんですね。
こっちの方がなんか手軽だしね、
う
ん、
そうだから手を、
うん、
そうなんですよ、うんうん、洗わずにただそこにあるアルコールでプシュプシュってやれば OK と思われてる方もいらっしゃいそうなんですけれども、うんうん、先ほども言ったみたいにアルコールではあの効かない、不活化できないウイルスや菌がありますんでね、皆さんぜひ今一度手洗いをがっつりしまして、そしてその後にアルコールでシュッシュと、まあ、コロナ対策としてねアルコールをその吹きつけるというのが一番正しい方法かなと思います。 で私もねついついやっぱりアルコールを持っているから安心っていうふうに思ってしまっていたんですけれども、うんうん、ここはやっぱりちょっとね改めてもう夏になりますから食中毒のことも気にしながらねやっていきたいなと思います。はい、まあ、そんなことをちょっとお話しさせていただきました。はい、続きましてお通しクッキングというかまずは私の簡単クッキングご紹介のコーナーですね。はい、やらせていただきたいと思います。簡単クッキングということでいつも私が作っている簡単な料理をご紹介させていただいておりますけれども、なんかねやっぱ暖かくなって暖かくというか暑くなってくると爽やかな飲み物が飲みたい方が多くなってくると思うんですね。でツイッターで私のお友達がなんか白ワインすごい飲みたいって言ってる人がたくさんいたんですよ、たまたま。で白ワイン、うん、白ワインキリッと冷やし飲みたいっていう方がいらっしゃったので、うん、まあ、そういう方いらっしゃるだろうなと思ってちょっとね紹介したいと思うんですが、白ワインに合う洋風の夏野菜炒めのご紹介です。はい、こちらも簡単です。いつも簡単簡単って本当簡単なんですけどオリーブオイルとガーリックパウダーとクレイジーソルト。クレイジーソルトって知ってますか、ちゃん？
クレイジーク
レイジー。そこで切らないで。クレイジーソルトっていう、いろいろハーブの入ったね、お塩があるんですよ。うん、結構あちこちに売ってます、はい。で、オリーブオイル、ガーリックパウダー、クレイジーソルトだけでできるんですけど、ズッキーニ、ナス、うん、赤ピーマン、
うん、
トマト、などなどを、とにかく夏美味しそうな旬の野菜を全部オリーブオイルとガーリックパウダーとクレイジーソースでババババババッと炒めるだけです。
おお、
はい、でもこれはねちょっと私の経験上めちゃくちゃ白ワインに合います。
おお、
はい、キリッと冷えた辛口白ワインと合わせてぜひ食べていただきたいんですが、まあ、これに合う主菜はですね白ワインやはりね鶏肉などが合うんですね。チキンローストとかあと鶏のレバーだったりとかで、パスタ食べる人はここに例えばペペロンチーノとか合わせるとシンプルでさっぱりと美味しいおつまみになりますのでね、皆さんよかったらこの夏野菜炒めやってみてください。めっちゃ手抜きですけど美味しいです。で白ワインにはめっちゃ合います。はい、というもののご紹介でしたが、本家、木曜閑古鳥のチャンイチさんのお通しクッキング、はい、久々、2週間お休みして3週間ぶりにこの間あったんですけども、うん、今回チャンイチさんのお通しはサバのおろしポン酢でした。これもまたさっぱりとね美味しそうでした。かっちゃんは作ってみたんですよね。
作りました。
はい、いかがでしたでしょうか。
ね、大根おろしも今売ってるので、
はい、そうなんですよ。
大根おろさない
大根おろさない。おにぎらずみたいな感じ。大根おろさない。
そうそう、大根おろしがそのまま売ってるので、チューブで。
はい。で、本当にチャイチさんのね、落としクッキングめちゃくちゃ簡単にね、ご紹介していただいていて、えのきだけをごま湯で炒めて、塩味をつけ、そして大根おろし。で、それを用意したら、しめ鯖。普通に売ってますよね、しめ鯖。しめ鯖を薄く切って、でしめ鯖、大根おろし、えのき、そしてその上に、みょうがなど乗せまして、でそれでポン酢で食べるというちょっと新しい食べ方提案ということで、
うん
うん、お味はいかがでしたか、かっちゃん。
それこそ美味しいですよ冷やして食べて美味しかった、うん、
ね、だから、
うん、まあ、その時に食べても美味しかったけど、うん、やっぱりちょっと冷蔵庫で寝かすというか、
うんうん、
冷やして、
うん
うん、
なじませて
食べました、うん、でみょうがも前にケンちゃんが教えてくれたお酢でつける、
はいはい、
みょうがをちょっと添えたので、
なるほど、
うん、そんなにポン酢を、
うん
うん、ポン酢を増やさなくてもそこのみょうがの甘酸っぱさが入ってるので
いいですね、
うん
うん、
美味しかったです
ね、これもね多分白ワインにはすごく合うと思います。
あ、白ワインね、
はい、白ワインは、うん、海鮮系ね、お魚とか、結構和風のお刺身とかにもとっても合いますので、うん、皆さん、キリッと冷やした白ワインを飲みたい方は、ぜひぜひ、こちらのサバのおろしポン酢も添えていただくとと思います。いや、いつもね、美味しいお通しをご紹介していただいてありがとうございます。で、私は、もう二手間ぐらいでできる簡単なものを、自分がいつも手抜きでやってるものを紹介しております、はい、いやでもねこれからそういうちょっとさっぱりしたものが美味しくなってくる時期なんでね、うん、これからもちょっとね ちょいちょいとそういうさっぱりとしてお酒に合うものをご紹介していただきいきたいなと思います。
はい、
続きまして、今週の一曲のご紹介です。今週の一曲は、本館、こちらの本館のラジオポアラ本館の方ではご紹介のみとなりますが、別館の方では曲の方も聴いていただけますので、ぜひそちらも聴いてみてください。今週の一曲はですね、スペクトラムでみーちゃん Going to the 保育園という曲です。
そのタイトルがすごい
可愛いでしょ、はい、
保育園
保育園で、スペクトラムといえば皆さん、まあ、リアルタイムでご存知だった方、インザスペースっていうすごくヒット曲があるんですけども、お若い方でよくご存知ない方は、スターハンセンのテーマとか高校野球の応援で使われるサンライズという曲がすごく有名だと思うんですね。で、サンライズに関してはまさか歌詞があると思わなかったっておっしゃる方もいるんですけども、今日サンライズかけようかなと思いつつちょっとみーちゃんの方に行っちゃいましたけれども、これがですね、はい、もともとスペクトラムってキャンディーズのバックバンドなんですね。はい、キャンディーズのバックで MMP というバンドだったんですけれども、キャンディーズが解散した後皆さんでデビューして、まあ日本のブラスロックのもうパイオニア的存在、ホーンズがいっぱいいてね、で甲冑、西洋甲冑着てね、トランペット振り回したりなんかして、ちょっと見た目サーカスみたいなバンドだったんですけれども、私はまあ、基本的にまあすごくかっこいいなと思ってて、バックバンドでね、でその後スペクトラムデビューして曲もすごいかっこよくて好きだったんですけど、特にこのみーちゃんゴイグトゥンザ保育園っていう曲で、この後から私この曲を聴いてフュージョンというミュージックジャンルの方に傾倒していったきっかけの曲なんですね。で、すごく私の中でもう初めてというか、こういう音楽を聴いて、こういう音楽って他にあるんだろうかって探し始めてフュージョンに傾倒したので、なんか懐かしく思い出しましたものですので、こちらをちょっとかけたいと思います。聴いてください、はい、スペクトラム、みーちゃん Going to the 保育園。ラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひチェックしてみてください。 YouTube 別館もオープンしました。ぜひチャンネル登録もお願いいたします。 Facebook ページや Twitter もありますので、ぜひご意見をお寄せください。というわけで、はい、次回の配信までバイバイ。
ラジオポアロ。